YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日9月7日火曜日、第332回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、いけばな接収流は、次期家元、マスの光春さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、そんな中、先週は離婚式プランナー、寺井氏からのご紹介、千葉県浦安 FM は、インターネットラジオ、チョアヘヨ .com さんへお伺いしましてね、ラジオ的には日本放送、FM 東京、東海ラジオ以来ね、久しぶりに学 F 以外の他局でのトークにですね、私自身大変、楽しくも改めてラジオの魅力を感じさせていただいたような次第でしたが、ロケーション的にもね、都会の雑踏を離れ、広々としたディズニーランドや海のそばに来れてね、頭のサンマもいつになく、伸び伸び生き生きと、いった感じでありました。そんなサンママンことキーボーイトと、そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、今日は母と一緒に日比谷公会堂にて森まさこさんとのコンサートに行ってきました。
なんでそんな可愛い声なんですか？
そこはやっぱりね、技巧を凝らしていかないと。せっかくラジオだからね、
はい、
もう落語だってなんだってほら、声色を入れたりなんかするでしょ、
はい、
そこら辺はやっぱりもうほら腕が違うから、
はい、
腕を見せとかないと。
なるほど、
はい、それで聞いてて気持ちいいかどうかは別の話ですよ、
はい。
森まさこさんとのコンサートに行ってきました、はい。今回のテーマは昭和歌謡史ということで、第1部は昭和を振り返ったり、2部では数々のオリジナルヒット曲に私も思わず一緒に口ずさんでましたと言っても、私はまだ子供でしたけど笑いへーへーみたいな年ながらも、最近の流行歌もいいけど、平成生まれの若い子たちにも森まさこさんや美空ひばりさんなど懐かしい曲が受け継がれていったらいいなぁと言った、まさに、そんなあなたこそ母からもらった歌に対する深い思い入れや愛情を感じないではいられない、そんな歌と芝居と家電をこよなく愛す学芸第一週目担当女性サブパーソンといえばこちら。
はい、こんばんは、黒田由美です。
言わなきゃいけない。
そこはそうあってもらいたいやね、やっぱりね。そこはそのノリで上げ上げで参りましょう。
はい、黒田由美です。よろしくお願いします。はい、
今週もまたね、ちょっとまだ、これ秋模様かなと思ったらまだ夏仕様ということで、白の。
そうですね。まだ、でも暑いですからね。
暑いからね、どうし
ても、ね。まあ、着物結構何着か買ったんですけど、まだまだね、もう、暑苦しいので。
ワンピに、やっぱり、はい、そう、これは、なんていうの、この上にかけて、ポンチョ、ポンチョじゃなくて、
ポンチョ
なんていうの、
大
きなボタンの。
なんていうんですかね、ボレロ。
カーディガン
みたいな。
ね、
はい。
うん。やっぱり、それは、それでも、あれか。シースルーみたいになってんのか。
そうです。レースの感じですね。
レース。
はい。
まあ、だから、そういうのはでも、女性は便利だよね、はい。電車なんか乗っても、はい、要するに、ほら、ちょっと寒いと、引っ掛けるだけでいいし。
あ、そうですね。
だって、中に入ると逆にほら、寒すぎたりすることあるからね。
あります。
あるよね。
はい、あうん。寒くて寝れない時ありますよね。
あ、そう、
ね。電車の中で起きちゃう時とか。
いい若い娘が、嫁入りなぐーぐー寝ちゃダメだけどさ。
ね、
まあ、それはそれとして、
はい。
まあ、ワンピースにね、
はい、
そういったことで。上書きということでですね、お出かけですけども、お帽子もまたね、ワンピースの色に合わせて
花柄でね、揃いました。
おしゃれな黒羽さんではございますけども、さあ、そんな黒羽さん、このところね、近況をお伺いしたいところでございますけども、いかがでございますか？
いや、もうね、夏休みが終わりましたね、まあ、休みは関係ないですけどね、結構もうね、ブログでも紹介させていただいたんですけど、うん、
はい、
ね、森まさこさんのコンサート行ったり、
たね、
も結構いろいろ出かけましたね。
本
当コンサートは良かったです。森まさこさんのもう歌声が。
この暑い中でもやっぱ行ったかいありましたか？
ありましたね。
ね
え。引退するっていう時に、うん、もうやっぱりもう惜しまれて引退されたじゃないですか。で、もうね、復帰はしないっていう感じだったんですけど、
うん、
まあね、こういう形で、まあ、復帰って、 だったんですけど、うんうんうん、まあでも、もう、母も喜んでましたね。
まあ大体お母様がね、うん、森雅子ファンだからね。
はい。私もやっぱね、母からも聞いて、うん、はい、育ってきたので、うん、は
い。でもいいですよ。その、こちらのブログのね、書き込みにやっぱりあったように、はい、そういうものがこう受け継がれてるわけじゃないですか。
はい。
そうするとやっぱり自分がやっぱりそういうものでいいなと思うものはね、やっぱりまあ、今時のお嬢ちゃんたちって安室奈美恵だとか、
はい、
そういう倖田來未とかな、
はい、
そんなものがやっぱりちょっとこう、どんどん走っていく中で、
はい、
そういうものにちょっとこう気持ちをね、及ぶような形でたまには聞いてもらったりとか受け継がれていくといいなっていう思いをそれにこうしたためられるっていうのはいいことじゃないですか、
うん、そうですよね。
もう本当にそう思うもんね、
はあ、うん、昭和のね本当な何十年ぐらいですかね、リンゴの歌とか、
あ、大昔のそういう明治大正昭和のね、
はいはいはい、はいはい、もう私なんかもね、でもやっぱテレビかなんかで聞いたことあるなっていう曲とか、うん、はい、やっぱなんか口ずさんじゃうんですよね、うん、この曲知ってるみたいな、
知ってるね、だってもう、はい、お盆だとかさ、はい、で年末になったら必ず純ちゃんとかやるしね、
やりますよね、
そういうのやっぱり、
ね、それがやっぱすごいいいなっていう味があって、
本当にこう気持ちが和んだりとか
しますね、
ライブにライブ、はい、ライブのこう要するにダイナミックなライブに行ってこそ、はい、味わえるこうなんかね、お楽しみっていう武器ね、
は
い、
で
また彼女じゃないとできない武器ってやっぱあると思うから、
あります、
はい、やっぱ歌唱力の問題もあるし、はい、レパートリーにしたって、はい、やっぱり彼女はやっぱりそれが美空ひばりさんとかやっぱ鍛えられてるから、
あ、そうですね、
うん、はい、その辺の底力っていうのがやっぱりそういうなんてさ、はい、芸の中に出てくるんじゃないですか、
はい、
で極めつけはなんといっても先生で セーラー服で出てきちゃった、
セーラー服でですよ、びっくりしました、
その根性もすごいね、その根性というか思い切りの良さもすごいね、やはりこうなんだろう、芸道というか、まあその芸人魂というか、
でもやっぱ本人も言ってたんですよ、うん、いやセーラー服で出た時にみんながやっぱ引くんじゃないかなっていう、でもやっぱ可愛いとか声を言っていただけても嬉しかったですっていうのが、
まあね、ピンクレディとかどうするんだって話になっちゃうから
ね、
また再結成しちゃって、あんなミニスカートでね、50のおばあさんが出てきちゃってさ、
でもスタイルいいですからね、
いやもうそこはね、
兄ちゃんもケイちゃんも、
だからまあそれはでもね、やはりそういう頑張ってる感が伝わると、はい、ファンとしては嬉しいもんですよ、
そうですね、
だからあなたなんかはそういう、まあお母様もそうだと思うけど、はい、そういうのを見てファンはやっぱりそういう勇気だとか元気とか、
はい、
そういうものを持ち帰って私も頑張ろうみたいな思いになるわけじゃないですか、
そうですね、
だからあなたはそういうふうな、まあ普段お仕事で、まあ、頑張っておいでには違いないんだろうけど、はい、まあ、そういうものをまたお仕事に女優業に生かすとか、
はい、
そういったことってあるわけですよね、必ずしもありますわね、
はい、
なるほどなるほど、まあだからどんどんまた今度ね、
はい、
9月の19日の目黒さん祭りも、
あ、そうですね、
もしよろしかったらご参加いただけるということであれば、
はい、
まあ、ぜひセーラー服で、
セーラー服ですか、持ってるけど
持ってるけど
持ってるけどどうしようかな、
いやいや、まあまあ暑いんだったらね、水着でもそれはもう、
水着は
スパンコールでももうふんどしでも何でも構わないんですよ、
そんな連れてかれちゃいますか、
それはね、まあまあまあね、いろいろまあそういった部分で、はい、そういったものをまあお仕事にどんどん反映してね、はい、頑張って、
ふんどしはお仕事に反映になりますけど、
いやもうできたらそっちの方も集中的に反映させていただいて
違う路線に行っちゃう、
違う路線に行っちゃうんで、まあまあそんなこんなんでね、はい、そんなもうイベントなんかも どんどん近づいてまいっておりますし、
はい、
今日なんかも、まあ、暑い中もちょっと夕方になるとね、陰り、あの陰って日の陰っていくのも早くなってまいりますし、風が出てきたりとかね、まあ、台風とか心配ですけども、
はい、
まあ何にしても秋めいてくるには違いないと思いますんでね、
はい、
学大 FM 的には今日も今日はゲストもないこととね、お二人でまったりと始めてまいりましょうかね、はい、そんなこんなで、いつものさんままんことキーボー伊藤と
黒羽由美の
学大 FM、9月7日火曜日第332回ね、次回はいよいよゾロ目ですよ、333回ですからね、
おーそっか、
なんかいいことないかしら、はい、始まったとと同時にこうお客さんがドドドッと押しかけて、
はい、
ご祝儀を持ってくるとか、そんなフィーバーみたいなことないかパチンコのなんか大当たりみたいなのないかな、
3並び
ですからね、
ちなみに私3月3日の30丸なんですよ、
おおそうだそうだ、
はい、
お嬢知ってる知ってる、
はい、
昨日プロフィール見たばっかりだから、
あ、本当ですか、
よく知ってる、
はい、
ひな祭りなんでね、
そうなんです、
しかも3時ですか、
30丸なんですよ、午後3時に、
そ それはだって、はい、あなたは知らないけど、
はい、
知るわけないよね。
そうですね。
お母さんがそういう、
はい、予定日は8日だったんですよ、3月8日、まあ、8日に生まれてれば父と同じ誕生日だったんですけど。あ、
なるほどね、はい、でもそこは別にそこまでたばかる必要ないもんね、偽る必要ないもんね。
そうですね、なんか地震があったショックで、
いや
ポンって出ちゃったらしいです、
ね、ポンと出ちゃったの、ポンと出ちゃった
ポンって、
まあ、でもめでたいよね、
はい、
3月3日の3時と。
そうなんですよ、
昭和33年
昭和33
年違うじゃん、そんなだって俺よりお姉ちゃんだった昭和33年って あっちのお兄さんになっちゃうう んうん、あれ34年だったの33年あ、まあまあ、そんなですよ、
はい、
まあまあでもその昭和33年34年といえばね、はい、確かに森昌子さんとかね、桃江ちゃん純子ちゃんの世代ですから、はい、そうですね、だからね私らなんかね逆に、そういった部分でプライベートなお話で恐縮ですが、はい、羨ましいですよ。あなたはどうか知りませんけど、はい、まあ、お母さんなんか、まあ、森昌子ファンじゃないですか、
はい、
でやっぱり男性でもやっぱ俺らの世代で森昌子ファンって必ずしもいるわけで、
はい、
正直多いか少ないか別としてでもやっぱ多いいらっしゃるわね、
はい、
何を言いたいかというとライブでその現物というか、はい、あ、こういう言い方したら失礼かもしれませんがライブが見れる、これは幸せよ。
あ、そうですね、
だって申し上げちゃうんだけど、はい、俺ら桜純子ファンだけど、はい、純子ちゃんのライブ見れないもん。もっと言えばもう山口百恵ファンなんてさ、
はい、
引退しちゃってからもう30年ぐらいも経つわけでしょ。
あ、そうですよね、
ずっと見れてないんだもん、
はい、
だから森昌子ファンはいいやね、未だに見れるわけだ。
そうですね、
うん、だからまあ話はちょっとあれですけど、学大 AFM に在籍してた榊美智子さんっていう方がおいでで、
はい、
その方
は
ピンクレディと同じ事務所で、まあ、要するに同期ぐらいか同じアイドルでデビューした方なんですけど、はい、郷ひろみさんと、ムー一族っていう映画っていうかドラマで共演したりとか、
はい、
それこそなんだろうな、作詞家としても成功された方で、
はい、
もしかしてパート2っていう曲の作詞をされた方なんですよ、
はいはい、
でその方が学大 AFM に一時在籍してくださって、まあ、随分一緒に楽しく放送させていただいたり、まあ、いろんな意味で貢献願ったんだけど、その方のワンフが何を隠そう、はい、学F の、まあ、スタッフと言ってもいいし常連と言ってもいいし、
はい、
まあ、長きにわたっていろいろとご助力いただいている田村さんが、
はい、
もう坂木さんの大ファンで、それを超えにお付き合いが始まったりなんかするわけだけ ど、
はい、なるほど、
でその、はい、何を言いたいかというと、坂木さんが学大で串揚げ屋さんをやっておいてだったのよ。
串揚げ屋さん、
うん、
はい、
要するに芸能人の店だわね。
あ、はい、
芸能人の店って言えば今日は俺こっち来るときいきなり写真を焼き回しに行ったのよ、
はい、
そしたらそのお店の前で誰見たことある おっさんだなと思ったら、
はい、
一応芸能界の先輩だったんで、はい、ご挨拶しなきゃと思っておはようございますって言ったら、
はい、
向こうびっくりしたけど凪良健一さん、
本当ですか。
凪良さんもあいつ見たことある誰だろうなと思ってるはずだと思うんだけどね、
はい、
まあ、自分のほらお店がお好み焼き屋さんがあるからそちらにいらしたんだと思うんだけど。
あ、近くなんですか。
おるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、そんなことで、まあ、それは置いといて、はい、それと同じようにして、はい、串揚げ屋のお店があって、
はい、
まあ、そこでその榊さんがやっておいでだったわけです。あ、こんばんは、いらっしゃい、ようこそ
こんばんは、
ね、もう学芸府の本当に常連というよりもスタッフとも言っても過言ではないね、松永さんをお越しということで、これからまた始まりますんでどうぞよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、もう一度コールからやり直しますか。
その
必要はないですか。はい、FM って一緒にまた、ね、いつもエンディングコールはお願いするけどオープニングはやったことないんで、これ一緒にやるのはいいかも、楽しいかもしれない。
やってます
ね。いや、今じゃなかったの。本人だって来たばっかり。
あ、そうですよね、
汗も拭かなきゃいけないだろうし。
ちょっと一呼吸置
いて、ね、いや、まあそんなこともあってね、ほら汗拭いてるしまた。
暑いですからね。
暑いからね、うん、で何を隠そう、だからそういうね、榊さんのところのお店にさ、
はい、
昔のファンの方たちが集まるわけさ、
はい、
ね、そういうのって幸せじゃない、
う
ん、ね、だからそれと同じ感じでしょ、
ね、
お母さんが森昌子さんのあれ見れるっていうのはね、はい、僕らだって純子さんに会いたくたって会えないし、
うん、
ね、だそういうわけにいかないから、
はい、
うん、まあ羨ましい、そういう意味で。
そうですね、なんか本当に長年のファンの方とか多かったですね、やっぱりもう、
また話し途中で、本当お母さん好きそうだもんね。
大好きですね。
好きだよね。だからその辺がね、なんてか言うと、お歌がお上手な証拠なのよ。お歌がお上手だから、はい、お世辞じゃなくて、だから歌の上手い方は歌の上手い人好きよ。俺なんかやっぱ歌上手いから、やっぱ歌上手い人好きだもん。下手なやつ嫌いだよ。 嫌いって変だけど、はい、好きになれないっていうかな、
はい、
うん、だからやっぱりお母さんお歌上手じゃない、
はい、
だからそっちやっぱりまさこさんやっぱり応援したいんだと思うよ。
あ、そうですね、
うん、やっぱり三人娘のやっぱりもう随一だったもんね、あの当時は。モノマネもできるし、う
ん、あのこの間 YouTube を見てて、はい、あの森まさこさんってあのモノマネもできるらしいんですよね。
モノマネ名人よあの人は。だってモノマネ歌手の第女第一号と言ってもいいぐらい。
あ、そうなんですか。私初めて見たんですよ。すごいですよね。
あの人は美空ひばりさんから島倉千代子さんから、はあ、南宮古春美さんから、はあ、もう小鳥姉妹あたりまでカバーできるんじゃない。
アグネスちゃんさんとか、はい、南沙織さん、
お上手ですよ。
びっくりしました。
だから男性で上手いのは五木ひろしさんだったのよ。
あ、そうなんですか。
だから決勝とかになるとそういう、はい、あの大会みたいなのがあったりとか、はい、まあ、民放でもやるじゃないですか、はい、でいつももう五木さんと森まさこさんで争うみたいな。
知らなかったです。
知らなかった。
はい、
うん、そうなんだ。さすがにライブではやられない。
あの美空ひばりさんのモノマネはちょっと、ね、モノマネというか、うんうん、あのちょっとエピソードをあの、はい、ね、歌の間に話されてて、はいはい、で、あのなんか仲良かったらしくて、
そうよ、
美空さんのね、
美空さんのうちに寝泊まりしてたんだから、
はい、その話をしてくれたんですよ、うんうん、でその時になんか、うん、まさこちゃんみたいな、ちょっと痛いですけど、ね、そういう喋り方をしてて、あ、似てると思って、
まあ、嬉しいよね、そんな話されたらね。
ですよね。
あ、そうなんだ。いけるかもしれないね、お嬢だって
。いや、私似てないですね。
頑張ってやってみれば。
ダメなんですよ、本当に。
長い旅路の後悔を得て、みたいなね。
みんご、
みたいな。そんな人になっちゃうから。そんな人になっちゃってもいけないから。
ね、
あ、まあまあ、でも、楽しいかもしれないから、はい、いつかそんななんか特集だとか、はい、そんなやってもいいかもしれないね。
はい、
あの、要するにその森まさこ特集だとか、はい、なんかそういうの集めてね。
あ、そうですね。
お話ししたいとか。まだ、まあ、もっと言えばお母さんにゲストで来てたら、ね、直接ね、お母さんダイナミックな、トークが炸裂するんじゃないかと思ったりなんかしないといけないですけど、ね、まあね、はい、いつかそんなこともできれば楽しいんじゃないかなと思いますけども、さあ早速でございますけどもね、はい、本日のカクアンドベルの紹介からお送りしてまいりましょう。地域を世界に発信です。サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、8月31日に猫パブリッシングガレージライフの特別編集として発刊されましたニュームークっていうのかな、 MOOK、1511号、これはなスメールズボイスっていうのかな、
SU じゃないですか。 NEKO
ん、何が NEKO ね、だから NEKO、はい、猫ムークっていうのか。
猫ムークじゃない。
なるほどね。はいはいはいはいはい、その通りだ、そのままだ、はい、でこれはなスメールズボイスっていうのかな、 SUMALS VOIC、それの中の記事、クリエイターズ特集に見開き2ページで、ページ84から85に取り上げられましたと。サムライ日本プロジェクトや中小企業の、ブランディングについて熱く語っています。これからも頑張りますという形でね、まあ、名古屋の方からいつも、はい、ご案内いただくサムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤さんですけどもね、はい、この方とだから知り合ったのがちょうど11月に行われました、あ、仙台で行われた、あ、うまいもの祭り、はい、で学芸部が出張放送に行った時にお目にかかって、いろいろとこういう形でこう、まあ、何ですか、情報をね、やり取りさせていただいているということなんですけども、だから本当にそういうこう、まあ、ここでやるの、ここは放送基地だからね、インファームさんでやらさせていただいて、ここを拠点としても、今度9月になるともう早速、まあ、もう9月ですけど、目黒さん祭りに出かけたりとか、いろいろそういう出張放送みたいなお話も出てくるわけじゃないですか。
はい、
やっぱりそういうところにまた出かけていって放送したりとか、こういう方たちとご縁ができたりなんかするのも面白かったりするわね。
はい、そうですね、う
ん、だからやっぱりメディアっていうのはそういう部分でいろんなこうつながりとか、うん、また出会いがあるっていうのが非常にこう楽しいんじゃないかなと思うんで、
はい、
ね、お嬢もまたこれからどんな出会いが待ってるか分かりませんし、
楽しみですね。
楽しみです、
はい、
何を楽しみにして、
はいはい、いろんな意味で
いろんな意味でね、楽しみにしたいよね、出会いというかね、
はい、
はいはいはい、まあ、そんなこんなで続いて、
はい、目黒区民括弧3、
そう、 SUN、
SUN、 はい、
祭り、
うん、と戸村さん、
うん、
9月19日は子どもの運動会の予備日になっています、はい、9月18日が晴天で、うん、無事に運動会ができれば9月19日はフリーですので、設置や撤収 主のお手伝いできます、うんうん、状況が不安定ですが取り急ぎご連絡しました、
はいはい、これはもう学F ね、はい、電脳系でいつも56願っている田村さんでございますけども、はい、やはりだから彼なんかはもう長きにわたってね、さっきの佐々木さんの例じゃないですけども、学F のご縁があって、はい、まあ本当に彼にしてみればえらいとこ紛れ込んじゃったなというかですね、えらいとこ捕まっちゃったなと思ってるかもしれませんけどもまあ何してもお付き合いいただいてるわけじゃないですか、
はい、
そういう、まあ、出会いとそういうこうね、まあその つながりというかネットワークとしてはね、まあ、だからそこに若干一名そこにまた紛れ込んじゃってる人もいるわけだし、ひょっとしたら振り返ったら、あそこで何で俺あんな目にあっただろうな、あそこで何で絡むことになっちゃったんだって振り返って後悔されるかどうかは私たちには責任がないことなんで、これはまあ何とも分かりませんけど、はい、まあ出会いという部分で言うとね、そういう出会いがあって今の戸村さんがいろいろまあそういった形でね、学大あの FM がこれで目黒三祭りに出張放送行きます。6年目なんですよ、目黒三祭りの方ね、はい、で、まあ、またでご説明申し上げますけど、それで確かにこのインファームさんでお知り合いになった、まあ、その松永さんもはじめ、はい、旅職人さんって言ってね、その方たちなんかと一緒にコラボレーションして、
はい、
三宅島出身の方なんで、
はい、
明日はアイスなんていうのね、それを販売してみたらどうだろうなっていうお話もあったりするから、はい、だからそういう意味ではこういろんなこう先編版があったりとか、はい、バリエーションがあってね、面白いなと思ったりしますよね、
はい、
ボリューム感が出てきたりとかね、
はい、
そんなこんなですから戸村さん的には、ただ運動会シーズンなんだね。
そうなんですよね、私もこれ見てびっくりしましたけど、
お子さんたちね、でまた他ではね、またね、お祭りとかやったりするケースあるんだよ、
はい、
で、みこし担いだりするの、はい、たりするケースがあるんで、はい、いつもね、TBS でレギュラーを持ってるうちの、はい、銭湯大化の庶民文化研究の町田忍先生なんかもね、はい、いつもお声かけさせていただくんだけど、はい、彼なんかはもう、要するに地の目黒区の本庁界隈で、みこしが、でっかいみこしが出るのよ、
はい、
そこのもう役員的な。方なんで、いつももうそちらの方に取られちゃうんで、取られちゃうって変ですけど、お越しになっていただくわけにいかないんですけどね、
はい、
まあそんな忙しい最中ではございますけども、ご協力いただける分にはね、大変ありがたいなと思ってますんで、くれぐれもご無理のない範疇でね、お出かけになっていただいて、楽しめるようでしたら一緒に楽しみましょう。はい、続きまして、ご相談の件了解しました。目黒区民三祭り、こちらもまあ目黒区民祭りにつながりですね、お祭り広場田中さん、この方はもうお祭り広場のその実行委員として偉い方、
はい、
うん、まあ、そういう方です、からいただきました。いつもの場所でできるのなら結構です、
はい、
アイスクリームなら出店料も免除いたします、そんなに、収益もたくさんは出ないでしょうからね笑いと、まあ、それはそうだよね、だって焼き鳥だとかお好み焼きだとか焼きそばっていうのはもう商売しに来てるわけだから、うん、だからその出店料だとかね、はい、それ払ってまで来るわけだから、
はい、
で私たちはもうそういうのはもう、それはもうね、学園は、はい、そういった部分ではもうなんていうのかな、そういうあれじゃないカテゴリーで、免除しましょうと、はい、好意的に言ってくださってるわけだよね、
はい、
小泉事務局長にも了解を取りましたので、それにて進めてくださいという形で、9月19日日曜日目黒さん祭りね、はい、そちらの方で学F が出張放送参加させていただくというふうな形でね、お出かけの方は、放送的には、まあ、あと後ほどご紹介しますけど、11時ぐらいから今年はちょっとね頑張って、もうね、はい、今まで4時間ぐらいだったのかな、はい、3時間だ、3時間、今年はもう2時間延長してもうズバッといっちゃうかなと思って、
はい、おー、
うん、
はい、
ね、まあね、3万も不良だとか言ってるから 逆にちょっと勢いつけちゃって、
はい、
その分もこの、あの、こしらえもんだけどこの3万でも見て、はい、ね、楽しんでいただければなということで、
はい、
まあまあそんなこんなで、9月19日ね、伺うつもりでおりますけども、まあその、旅職人さんからの ご協力もいただきながらね、アイスクリーム、そんなことも楽しんでいただければと思いますんで、まあそういうことに興味と関心がね、お持ちになっていただいて、お出かけになっていただければと思いますし、当日は、実行委員のね、田中さん、小泉局長、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、続いて、
はい、千本桜クラブ会員の方へのご案内、
はい、
株式会社ライトスタッフ千本桜ホールさん、
はい、
劇団
匂い組っていう
のかね、匂い組でいいんですかね、花と爆弾、9月30日木曜日から10月3日日曜日まで、
うん、
チームサンタスイッチ、
うん、
ボス BOSS ですね、
はい、
10月8日、金曜日から10日、うん、日曜日まで、
うん、
劇団スパイスガーデンシャッフル、
うん、
11月2日、火曜日から14日、日曜日まで、
うん、
ご希望の方は、千本桜クラブ宛てメールで時間をご指定ください。
はい、
各々の公演を 通常より格安料金でご覧いただけます。
そうなんだよね。
おまたお笑いイベント旗揚げ公演桜ロケット始めました、
はい、
こちらも詳細は千本桜ホールホームページにて。
そうですね、はい、それぞれのこちらの お芝居 の、 声、まあ、その小屋でかかる分のイベントの中身にしても一応、日にち的にご紹介申し上げましたけど、はい、詳細はホームページで確認していただかないと時間的にほら午前公演とか午後公演とか、はい、中に1日2日ってお休みあったりすることもあると思うので、はい、その辺はもう間違いなくこの千本桜ホールさんのね、ホームページをご覧になっていただいてよく確認してお出かけになっていただきたいなというふうに思いますね。あとは本当にもう、はい、お嬢入った千本桜クラブ。
あ、まだ言ってないよ。ちょっと忘れてた。
入んなきゃ。私なんかも早速入らせていただきましたよ。うん、はい。だからご案内いただけるわけ。
ああ、そうなんですね。
行けばもういつでもほらもう1000円、うん、ね、その1500円だったら750円とか、はい、この安価の価格で見せていただけるんで、
はい、
まあ本当にできる限り足を運んでね。
そう、この間ね、はい、ね、社長のオーナーさんの
三田さん、
三田さん出ていただいてね、はい、そうお話聞いてもすぐ入ろうと思ったんですけど、
ダメ、
終わった後ね、飲んで盛り上がっちゃって、盛り上がっち
ゃう。そうそう、またインファームさんのねホームページも作んなきゃいけないし、
は
い、
そうですね、
まあだから本当によかったら、はい、今日お帰りになって忘れないうちに登録されて、
ね、
だから登録だけしといても登録だけ、はい、されておけばいつでも行けるじゃないですか、
はい、
でまたその人数も頭数が増えれば向こうもねやっぱり張り合いもあるでしょうし、はい、ボリューム感も出ると思うんでね、
はい、
そういうんで一人でも二人でも多くね加入していただければ。だから例えば変な話、これは どうか分かりませんが、千本桜ホールさんで実数的にあなたが加入したとするじゃないですか、
はい、
そんな方たちが、まあ、お芝居見る見ないにもかかわらず、はい、会員の人たちがうちはね、
はい、
例えば、まあ、10万人いるんですよ、いるんですよってどっかにほら そんなところだったらうちも出たいですっていう方はいるかも分かんないじゃん。ところがクローバーさんが加入してないことで、はい、99,999人ですよって言ったらこれはボリューム感低いわね。だとしたら1名でも多く入られることで、
はい、
そうなるんであれば、例えばですよ、
はい、
やっぱりそういうボリューム感も出るわけじゃないですか、
はい、
そういうところもね支援だったりとか、
はい、
協力ということにはならないのかなと思うんで、
はい、
だからぜひそんなことでもね、
そうです
ね、入っていただけたら
本当もう格安ですからね。
そうよそうよ、はい、だから皆さんもね、だから本当にお芝居をこれに参加したからって言ってね、見に来いよとかね、その首玉捕まえて、はい、これ見に来なきゃしょうがねえぞみたいなことを言うっていうわけじゃないわけなんで、
はい、
どんどんと参加だけされるのは多分もう今のでしたら無料ですから、
はい、
どんどん参加されたらいかがかなというふうに思いますけどね。
そうですね、ぜひぜひ。
で、なんか芝居にそういう、こう、馴染んでるなっていう印象もあるのも、気持ちもやっぱり豊かになると思うのよ。
はい、
たまにホームページを覗いてみたりとかね。
はい。そうですよね。
いいと思いますんでね、
はい。
続きまして、離婚式のメディア情報をお送りさせていただきます。離婚式プランナー、寺井宏樹さん。寺井さんはね、一度、学芸風にもこちらご参加いただきましたし、はい、俺に何も言わないで、インファームさんにご飯食べに来たことあるって言った
の。あ、本当ですか？
何を考えてそれは結構なことなんだけど、はい、まあ、あちこちね、やっぱそこはもうフットワークの軽さで、お出かけになって、おいでだったっていうことなんで、まあまあ、どんどんこちらにお越しの際はね、こちらの、まあ、普通にインファームさん、居酒屋さんだけど、お食事どころなんで、ご利用になっていただければなと思いますけど、それよりもこれ、今、飯がいい匂いがしてくるんで。
そうなんですよね。美味しそう
だ。早く終わってそっち来てなって。
そんな
思い。だから、本当にリスナーの皆さんもね、どんどんこちらお越しになっていただいてね、はい、お食事、美味しいお食事をいただきながら、
はい、
ね、美味しいドリンク飲んでね、過ごされたらいかがかなっていうふうに思いますよ。その寺井さんからのご案内、4日土曜日13時半から14時半、日本テレビサタデーバリューフィーバーというところでオンエアがあったり、まあ、これは終わっちゃった情報ですね。次は7日、これは雑誌の方で女性自身、婦人公論の方から出版と、9日木曜日 CNN テレビ、これはもうアメリカの方ですよね。私もこれひょっとしたら出てるかもしれないんですけども、12日の日曜日7時から7時半、 NHK だもん。おはよう日本、おはよう日本で離婚式やるかい。などの他の、その他のメディアもですね、オンエアの日程が決まりましたら、早速ご連絡させていただきますと、引き続きよろしくお願いします。だから、もうすごいメディアで引っ張りだこなのよ。
はい、
離婚式だからね、なんつっても。まあまあまあ、そんなこんなで、お嬢的にはやっぱりまだね、嫁にも行かないうちに離婚式って言ってもどうか知れませんけども、
はい、
まあ、話題にはもうなってる向きには違いないので。
面白いですもんね、まあ、そういった部分
では
ね、こういう試みって。
はい。だからやっぱ着想という部分ではね、まあだから、どういうふうに進化していくのか、それが。だってお葬式だってどんどんね、その元々、やっぱりその、やってた頃の、それこそもう、 朝鮮半島だとか中国とか ああいうところから仏教と一緒に伝来してきたみたいなことがあって、まあ、神道として の埋葬の仕方とかはあったんだろうけど、形式ってどんどん変わってきてるはずだと思うんですよ、
はい、
だとしたらそういうふうにこう変わっていくので、離婚式なんかもひょっとしたらもうあと30年後40年後に定着 しないとも限りませんしね、
はい、
分かりませんからね、その辺はね。
そうですね、
うん、まあまあ、学芸的には興味と関心を持ってお付き合いさせていただいておりますんで、皆さんもよかったらテレビとか、ね、雑誌とかご覧になっていただければいかがかなと思いますよ。
はい、
はい、続いて。
お疲れ様でした。
はい。
チョアヘヨめぐみさん。
はい。
チョアヘヨ、噛みますね。チョアヘヨ収録当日、うん、新浦安駅はお祭りで賑わっています。
はい。
学大 FM みたいに、こういう時に街の名物として参加したいなぁと思いました。そして放送の方も楽しく、お歌も聴けて嬉しかったです。
はい。
長時間、本当にありがとうございました。
いえいえ、
キーボーさんの振る舞いを見て、いろんな世界をご存知なんだなぁと、とても勉強になったり、また面倒見の良い温かい人だと寺井さんに伺ってましたが、本当にそうだなと思いました。
え、なんです
か、
なんで？
なんでもう一回やらなきゃいけないんですか？
え、なんで？ちょっとよく聞くなかった。なんで、なんで書いてあるの？
ちょっと調子に乗ってるんじゃない？
ほらー！
はい。
ま
あね、本当に、ということですね。
はい。本当にそうだなと思いましたと。
はいはい、あと、
あんまり人に、ね、褒めてもらったことないと、マジで嬉しくて、涙ぐんじゃうぐらい嬉しいの、ついついかぶしてしまいましたけど、
はい
はいはい、
あと19日の目黒区民三祭りですが、はい、できればこちらとしても参加させていただきたく、可能な限り調整したいと思っております、
はい、
いろいろ至らないところだらけですが、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、これはもう冒頭でも申し上げましたけどね、はい、日本放送、ね、それとかあとはFM 東京とか東海ラジオとか、まあ、デビュー当時はいろいろお声掛けありましたんで、メジャーマイナーかからずラジオ局呼んでいただいてトークさせていただいたんですけども、久しぶりに、ね、他局からのオファーがありまして、
はい、
新浦安っていういいとこですよ。
そうですね、
浦安と違ってね、新浦安ってぐらいで、はい、ちょっとこう、まあ、新興の、はい、まあ、町なんですけども、はい、それからヤンママみたいなのがいて、若い OL さんだとか、
はい、
まあ、そういう要するにおじいちゃんおばあちゃんたちじゃない町のこしらえですよ、
はい、
でディズニーランド近いしね。
そうですね、
そちらで、まあ、FM 局をやっておいてのチョアヘヨさん、
はい、
韓国語でね、なんか大好き、何でも大好きだったりとか、要するに、はい、その人間的に好きだとかっていうこともあるし、そういう何、うん、まあ、そのお芝居が好きとか、なんか歌が好きだとか、そんな、大好き、何でも大好きみたいな、うん、そういうニュアンスがあったりするのかな。それで、
そうですね、
イメージ的にチョアヘヨっていうふうなネーミングで、チョアヘヨ .com っていうんでね、
はい、
やっておいてなんで、もうすぐ多分、ここはうちみたいに、なんですか、まあ、曲がりなりにもリアルタイムでこう今生放送でお送りしてるわけじゃないですか、
はい、
でそれを持って帰って、まあ、オンデマンド化するわけなんですけども、ここはもう完全オンデマンド化なんで、
はい、
もうしばらくしたらチョアヘヨドットコムさんで私のその、またその縦板に水と言いましょうか、はい、縦板に三ツ矢サイダーのトークが展開されておりますし、はい、またほら海のそばだったから、はい、このサンマも生き生きやっぱりもでもね、思ったよ、はい、俺もほら三重県の伊勢島の出身なんで、
はい、
海を見るとなんかね、
はい、
いや、ほん、泳ぎ出したなっていうか、なんかちょっとこうね、本当にこう、蘇生されたような思いで、いい気持ち、いい気分で、はい、トークさ、いや、ここでトークしてるのがなんか、よどんでるとか、和みがないとか、そういうことじゃないんですよ、
はい。
そうじゃなくて、なんかそんな久しぶりにほら、他局でお話しさせていただいて、
はい、
いつもお迎えする方じゃないですか。
はい、
ゲストとか、そういう形でね、
はい。
だから呼んでいただいて、何にもしないなら、でも、本当にこうすっぴんのままで おしゃべりさせてもらうみたいな、
はい、
そんな感じがあったんですごくね、要するにこう気がそういうフラットな状況でお話を させていただいて楽しかったなと、はい、いうふうな向きですね。で終わった後はまた それはそれで坂本理恵さんっていいじゃん、
はい、
うちのサブパワーの、
はい、
の子がほら近くなんですよ、南行徳で、
あ、はいはい、
うん、なもんだから彼女たちと彼らとか誘って、
はい、
局長さんと一緒になって、
はい、
で3人で坂本さんちの店行って、
はい、
で民謡酒場で歌ってた、
いいな
民謡酒場で歌うの、はい、サザンのマンピーのジースマンピーじゃなかったらなんかそんな曲だったけどね、
はい、
みんなでそんな風にして、歌ってきましたけど、坂本さんは残念ながらね、ちょっとまあそこには今日その当日はお休みだったんでお目にかかれなかったんですけど、はい、来週の放送で果たして彼女またお越しになるんで、
はい、
それについてどうやって言われ キーボーさん、やめてください、私の店で何してきたんですかって。俺そこ、俺その店でちゃんとこのサンマ被って若気を歌ってきたからな、だって。俺自分の持ち歌だからだって、俺歌わなきゃしょうがないじゃんって。で、お店の人がこのカバン何ですかって聞くもんだから、これ店であげましょうって見せるしかないもんな。
そうです
ね。うん、他のお客さん何組か何名かいらしたけど、もう目が点になって見てました。
まあ、そりゃそうでしょうね。
はい、まあそんなことありましたけどね。はい、続けて。あ、最後なんですか。
あ、はい、
あ、俺か。ごめんなさいね。
はい、
キーボーさんへ、生け花摂取より次期家元、マスの光春さん。先日の男子店にはお忙しいところお出かけいただきありがとうございました。マッターホンのお菓子も美味しくいただきました。今後はあまりお気遣いなく、学大 FM も夜に移行されたとのこと、火曜日にレッスンや、レッスンをやることも時々ありますので、またこの前のような感じでお目にかかれることもあるかと思います。今後とも何卒どうぞよろしくお願いいたします。まあまあこちらのね、インファムさんご紹介いただきました。池原摂取時期元マスの三原さん。だからマスのさんの主催と生徒さんたちで原宿2010年池原摂取流、池原男子展っていうのかな、
はい、
そんな感じで行われた時にがありまして、でまあそれにまあお伺いしてきたわけなんですけども、でこの前、放送が終わってなんかちょっとこういろいろそうだ、旅職人さんとかまああの後から松永さんのお見えになって、いろいろとその目黒さん祭りのね、明日のアイスについてあんまりどうしようかみたいな話してたら、結構遅くなっちゃったのよ。
うん、
で、その時に後からその、摂取流の、松野さんとか、はい、で、まあその幹部の、高野さんとかお越しになって、で、いろいろとこう、またそれとそこでこう、なんていうの、うん、コラボレーションというか、なんていうの、移動席するような形で、いろいろとまた盛り上がったりなんかして、
はい、
まあそういうことがありますんでね。はい、だから、そういう意味ではその学芸をそのプラットフォームに、あるいはそういう、またこちらのお店のインファームさんをプラットフォームにして、いろんな形でどんどんネットワークが広がっていいと思うし、はい、おじょうもこちらを使わせていただいて、なんか、イベントとかパーティーとかやるみたいな予定があるんですって。
そうですね、うん、はい。なんか飲み会とかちょっとね、使わせていただいて。
気軽にいいよね、うん、そんな風にして。そのイベントだとか、なんかそういう、こう、堅苦しいあれじゃなくたって、うん、ちょっと行こうかみたいな感じでね。
すごいね、お値段がね、うん、もう、リーズナブルなんですよ。
いいよね。
びっくりしちゃってコース料理とかすごい安いですよ。
うん、そうよね。
はい、
うん。で、早めにマスターとか酔っ払わせて分かんなくなっちゃうと、うん、値段とかもどうでもいい加減になっちゃうから。
あの、勝手にビール持ってきてね。
飲むだけ飲んじゃ食べないけど、で、しまいで自分で調理してさ、
そうそう。
で、揚げ句の果てテイクアウトとかしちゃったら、
持って帰る。
俺持って帰るのだけやめてくれよ、みたいな。
私、あの辺のボトルみんな持って帰って。
冷蔵庫の中も何も、お前ら来るとみんな空だな、みたいなことになっちゃってね。ね、俺はそこまではどうかなと思いますけど。まあまあ、それは別としてね。でもまあ、本当に気軽にね、どんどんとそういった形でご利用になって、いただければと思いますし、学芸費もまたね、お楽しみでお出かけになっていただければと思います。はい、そんな学大 FM 的にはすっかりおなじみ、ミモザのバイオリニスト、坂本氏にですね、このところ、まあ、私のオリジナル豆腐ソングのね、ジャケ写を制作をお願いしたりとか、先ほどから申し上げております、離婚式、あるいは、まあ、目黒区民の三祭りのですね、ご協力、ご参加難度が ある中で、そんな彼らの楽曲にですね、ちょうどまあ、このシーズンにぴったりの曲がありますことで、ぜひご紹介したいなと思って、おかけしたいと思います。ミモザのナンバーからですね、花火という曲で聴いてください。こちら。
優しい
はい、そんなこんなで聴いていただきました。三又さんのナンバーでね、花火という曲でございましたけども、お嬢殿が夏休みは花火とかされて、さっきのディズニーランド話じゃないですけども、はい、どっかまあちょっとそういうんで、なんとなくお浴衣で、あ、行ってきたんだ。
はい、行きました。はい。
どこだっけ？二子玉川だっけ？
調布と、草加市の花火大会ですね。
いいね。
はい。
浴衣で。
はい。
いいじゃない
ですか。暑かったですけどね。
あ、まあ暑いやね、それはね。
暑いんですよ、もう汗だくで、
なんかいい思い出とかなかったですか？
いやー、でもよかったですよ。花火はやっぱもう、実際やっぱ行ってみるのがいいですね。
花火じゃなくてあるでしょ。
何ですか？
いや、だから、せっかく浴衣で行かれたんでしょ？
はい。
で、なんかお酒とかもいただくわけでしょ？
あ、飲みましたね。
でしょ、はい、で、ポッと赤くなるじゃない。
はい。
とこなんかちょっと、いろいろあるでしょ。
いや、普通にバカ騒ぎしかしてなかったですけど
ね。色気も何にもねえな、この女。
いや、色気のないメンバーなんですよ、うちらがまた。
そうなの、もう。あ、そうなんだ。またそんなお話やったらね、はい、聞かせていただければと思いますけども。まあまあ、花火はさておいてね、この暑いさなかでございますけども、今日の時事ネタいろんなことがね、巻き起こっておるようでございますんで、つるつると読み上げまして、コメントを頂戴できればと思います。リスナーの皆さんもですね、いろいろと、まあ、一緒にお考えになっていただいたりとかね、していただければと思いますよ。まず最初、押尾被告、一生面倒を見る、身代わりを元マネージャー証言と。続きまして、台風が来てるんだよね。9号、九州北部に接近ということがございましたりとか、回転寿司食べたい、解放の常岡さん、関空で語る、あの、あれだよね。 捕まってたんだよね、うん、モーショレット熱中症で中学生26人搬送、体育祭の練習中、千葉県のこれはね、八街市っていうのか、八街道って言っちゃうけどね、うん、続きまして揺れる各界、大相撲の懸賞金広告、秋場所再開へ長谷園や気分ということがございましたりとか、小沢誠也さん、まあ、指揮者の方だね、長野のイベントで、指揮台に復帰9ヶ月ぶりだ、この人もガンだったんだよな、
あ、そうですね、
はい、続きまして越前黒揚げ激減の昨年の1000分の1にどんだけ多かったのって話だよ ね、
そうですよね、
東シナ海で、調査と、これサンマが減ると思ったらまたあれだ、越前黒揚げが減ったんだ、
うん、
まあいろいろあるんだな、続きまして天の担い手、天っていうのは海に潜る天さんだよね、はい、担い手不足、悲痛な叫び、三重県紀北町、あ、うちの田舎の方だ、産業振興課は天に絞っての漁業支援策は特に考えていない、考えろっつうの、そこだから何をやってんだって言いたいけどね、新型耐性菌国内初検出、インドから帰国の患者、栃木、これも大変な話題だよね、最後になりますが、帝京大学病院の院内感染、厚労省が午後に立ち入り検査といったところで10項目ピックアップしてみましたけども、さあ青城的にいかがでございましょう。
なんかどれもちょっと気になる話題なんですけど、
はいはい、
でも最近やっぱもうね暑いので、こう熱中症とかね、やっぱ本当怖いですよね。
そうだね、
はい、
やっぱり今もう500何人ぐらい年配の方、もうその、はい、子供たちもそうなのかな、含めると、この一夏だけで500何人、だからそれはもう、もっと言うと、世界中のあれを考えると、ロシアとかってのはもうあれでしょ、何千人とか何万人ぐらい亡くなってる方がおいでだったりする
で
しょ、
そうなんですか、
だから、それはもう異常気象も異常気象。
そうですよね、この間もね、年配の女性かなんか、トイレの中で亡くなったとかね、はいはい、怖いですよね、だって家の中にいても熱中症にかかるっていうんですもんね。
だからね、やっぱり、どうなんだろうな、そういう意味じゃ、本当に昔とはもう全然違っちゃってるなって印象。
そうですよね、なんか特にやっぱ年配の方とか多いらしいですよね、やっぱ家の中でもあのやっぱエアコンの風っていうのがやっぱ慣れてないから、もう本当につけないでもう暑いまま過ごして、それで熱中症にかかるって方とかも結構多いらしいですからね、
いやだって、昔のイメージでおいでの方はね、本当そのままでずっと来てたら全くその状況が違ってるわけだから、それはそうなっちゃうことってまんまあると思いますよ。
そうですよね、
昔のイメージのままでしたら、昔のイメージとは全然違うんだもん、だって5度から違うわけでしょ、俺らの子供の頃本当に30度になったらあっちだーっていう印象で、それもまた何日も続くようなことはめったなかったと思うの。
そうですよね、この間も、ね、どこでしたっけ、京都かどこでしたっけ、もう本当40度近い、
そんなことね、本当に今までちょっと考えられなかったっていうのは、ね、だからこそニュースでそうやって言ってるんだけどね、もうだって UCI って言ってるぐらいだから130年とか140年とか言ってるけど、もっと遡って言うと本当にそのなんていうの、歴史に、がそういうふうにせ、まあ、その西暦に置き換えていいのかどうか分かんないけど、それを有志というのかどうか分かりませんけど、そのぐらいの勢いで、まあ、天変地異に近いぐらいの状況になってきてるわけですから、これは持たんと思うよ。だからもっと言ったらこれ、はい、人がちょっと今日あたりほらもう風が出てきて台風の影響でね、はい、涼しくなってくるようなまあ傾向もあるし、そうなってもらえると困るんだけど、
はい、
これひょっとしたらね、一気にドーンと涼しくなったりすると、はい、ますますじいさんばあさん持たんぞこれ。
ああそうですよね。
これはだって大変なことなんじゃないですか。はい、ある意味また、はい、大丈夫ですかお母さん。
ね、それはもう言ってるんですよ。もう普段からやっぱもう水分とかもまめにとって、ね、やっぱそういう対策をしといた方がいいよとは言ってますね。
はい、本当にそういうこうなんで適応性という部分では、まあ子供たちとか、あのご年配の方ってやっぱ適応力ないし、まあ免疫的な問題もやっぱりあるんだろうと思うし。そう、
あとね、やっぱ季節の変わり目っていうのが一番怖いらしいですからね。特にご年配の方なんかは。うちの祖母も、あのもうすぐ一周忌なんですよ。で、やっぱりもうちょうど季節の変わり目にやっぱ亡くなったんで、もうそれまで全然元気だったんですよ。
そうだね。
もうどこでそういう風になるかわからないので、本当にやっぱ気をつけてね。
季節の変わり目をあなたの心で知るなんて。
さあ次行きましょうか。
ないよね。いやいや、心の変わり目を知るぐらいだったらいいんだけど、で命の変わり目をね、あそれ置き換えるようだったら大変なことになっちゃうから、だって
私の心が変わり目なん
で。いや悲しい。なんでうまいこと言ってんの。いや本当にだって、はい、バッあのなんていうの、本当に安心してね、よく言うよ、じいさんばあさんはね、もう暑いんで、はい、よし生き延びた、これで頑張ったと思って、 ほっと安心してぽっくりいっちゃうみたいな話聞くから、
はい、
ほんと気をつけた方がいいと思うよ。
そうですね。
あ、まあ、俺らなんか一言言えませんけどね。もう本当に気をつけていただきたいと思いますけども。
ね、本当なんかね、無理なさらないでね、本当水分とかもたっぷりとってね。
そう。
本当まだまだ暑いですからね。
でも暑さ対策とか、ちょっと聞いてみてよ。どうですかね、暑さ対策とか、なんか、この夏、一夏なさりましたかみたいなこと、ちょっと
聞いてみましょうか。はい。
どうですか、
どうですか、暑さは。
暑い夏でしたけども。今年の夏はどうでした、答えませんでしたか。
もう暑すぎて。大変でしたね、
はい、あ
ースーツ着るのが嫌な感じでも
あスーツですもんね、
タオルを持ち歩き
ネクタイ外せないからね、
ネクタイあで僕はクールビズなんで、
ああそうですか、
なるほど、
それで助かりました、
それにしてもやっぱりちょっとねだいぶ夏痩せとかなさったみたいで、
ああはい
なんで返事困って
でもね、お仕事終わった後でビールは美味しいじゃないですか、
美味しいですね、
美味しいですよね、
そんな中でやっぱり釣りとか行かれたりするわけでしょ、
それをそうですね、この前連れてもらって、
どちらの方へ、
千葉まで行ってきました、
千葉まで、
ああ釣
れ
いいですね、
釣れましたか、
釣れましたね、十何年ぶりのブラックバスを釣りました、
またブラックバス行って
すごい
それでもやっぱそういう暑い中でも出かけるっていうことはかえってこう発散になったりするからいいんですかね、
そうですね、休みのいい思い出になりました、
あ、は
い、
あでも具体的にどうですか、やっぱり暑いのの、その暑さ対策となると、
対策ですか、
よくほら今バンダナを冷やしたやつを首に巻くのが出たりとかね、そんな話聞いたりとか、
僕とにかく水分を取ることに、
あ、えらやっぱり基本ですよね、
だって釣りなんかねやってる最中とか暑いんじゃないですか、やっぱり
そうですね、何も周りないですからね、
は
い、水を持ち歩いて、
ああやっぱり水分なんですよね、あ
なるほどね、はい、水分補給と、
水分補給、
あとはまあ睡眠とかね、
そうですね、
はい、
体調もねちゃんと、はい、
大変です、
ね、あとはまあ食べ過ぎ、はい、飲みすぎ、
食べ過ぎ飲みすぎ、
ね
そうですね、
ナンパしすぎ、
ナンパはしないです
真面目なのよ結構そうなのよね、うん、はいはい
はい、
まあ金庫法制な松永さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
まあ、皆さんやっぱりご苦労があるわけですよ、なんだかんだでね、
そうですね、
まあ、そういうふうにしながらでもやっぱり乗り切っていかないと、
はい、
もう持たんですよそれは、
そうですね、
ね、はいはいはい、まあまあそんな中ですね、私の方で気になったニュースを、はい、まあ、特にそのなんていうんですか、ご当地って言いますか、自分的には郷里つながりということで、はい、ぜひこうちょっと触れておきたかったんですけどね、はい、これ天の担い手不足、悲痛な叫び、三重県紀北町って、私のところよりちょっとね、南下していくっていうか、和歌山に近い方だと思うんですけど、
はい、
まあ、海のそばには違いないと思うんですよ、うちの田舎も三重県の伊勢志摩の方ですけど、
はい、
天さんがやっぱりその、ほら、よく岩手の方とかでも、美人すぎる天さんとかってさ、あれ話題になったりとか ね、
はい、
そういうところはいいのよ、メディアにやっぱり露出されたりなんかするから、
はい、
だけど、まあ、ここの紀北町の方たちが、おじいちゃんはまあおまんまさんとは言わないけど、
はい、
おばあちゃんたちが年配の方たちばっかりでね、メディアに露出されないからっていうことではなくて、うん、何を言いたいかというと、要するに産業振興課とかそういうところっていうのは、うん、大体その行政っていうのはね、いろんな形でそういうところに支援をしたりして、うん、物事を考えてそのいろいろとやっていくのが本来の姿じゃないかなと思うんで、
うん、
天に絞っての漁業支援策は考えていないなんてさ、構えてる場合じゃないんだろうんじゃないかなと思うんだけど ね、確かに漁師さんもいるし農家もいるから、
はい、
天さんばっかり特化することはできないだろうっていう話かもしれないけど、
うん、
僕なんかもっと だから例えば話ね、今日もマスターとそんな話したんだけど、はい、そりゃじいちゃんばあちゃんが仕事がなんていうの、若い者が仕事がないぐらいだから、じいさんばあさんはもっと仕事ないわなみたいな話してたんだけど、
はい、
なんだっけ、年金じゃなくて、ほら、なんか保証のやつがあるじゃない、今、ホームレスの方たちを集めてね、
はい、
なんかこう、支給してもらうみたいな、
生活保護
の、そうそう、はい、ああいうのがあったりするんだけど、
はい、
そんな話の中でね、要するにまあ、なかなか、要するにその産業っていうか雇用が起こらないから、菅さんはほら、1に雇用、2に雇用、3に雇用とか言ってるけど、
はい、
だこういうところでね、その雇用っていうふうな話をするんであれば、今の若者たちは、
はい、
今ね、農業に向かってるっていう若者たちも結構いるらしくて、だからその雇用ということを考えたら、例えば都会にね、昔はほらもう昭和33年34年だったらもう中学校ぐらいでも金の卵と言われた時代があったわけですよ、
うん、
ね、まあそれだから俺らのお兄ちゃんとか、まあ、ちょっと上の先輩クラスの人たち、ちょうど今のだからそういう段階の世代の方たちじゃないですか、
うん、
だからそういう時代がまああったのを考えると、その雇用がやっぱりその促されるだけの環境下にあったんでしょうけど、今はだからそういう方たちは都会に来て、まあ、身をなし手をなし名をなしみたいな形だったんだろうけど、それがないんであれば、
う
ちゃんとこう、なんだろう、その産業という部分で言うと、まあ第一次産業という形でね、その回帰することにはなるけども、ちゃんとした産業としてあるわけだし、生活の根源としては、やっぱ食べる食っていうのが基本になってるわけだから、うん、農業に従事するなんていうのは僕はもうもっぱら素晴らしいことじゃないかなと思ったりするわけ。
はい、
だとしたら、林業でしょ、農業でしょ、はい、これ、この、なんていうの、これは、海運業じゃなくて、海運業じゃねえの。
漁業
難しく考え
てる。漁業って書いてある。
そういうふうな形で、こういうところにその雇用を生み出すようなことをなぜやらないんだろうなと思っちゃうな。どうですか。
そうですよね。
ねえ。
はい。
補助、アマ。
あんまり泳ぎしないんですよ、ね。
泳ぎできないの？泳げないんじゃしょうがないやね、それはね。
クロールは泳げるんですけど、平泳ぎがどうしても足からこう4かき目ぐらいで沈んでっちゃうんですよ。
それは進められんわな。俺進めたからってそれで泳れちゃってさ。
あれ、伊藤さん泳げます？
私はだってもうだってガッパの子だもんだって。
あれ、サンマじゃなくて。
やかましいわ。いろんなこと言うんじゃない。だからね、松永さん、こんな綺麗なお嬢ちゃんが海女さんでいたらね、これは繁盛しちゃうでしょ。ねえ。ほら、ブラックバスなんか吸ってる場合じゃないもんね。
いや、むしろ私が釣られたいですよ。
お前、いろんなこと言うんじゃないか。なんてアットホームな番組なんだ、これ。
私、こう、餌を求めて待って
る。ほら。いや、まあまあね。うん。だから、それでもいいわけです。逆にそこで、例えば、まあ、本当に婚活じゃないけど、そういう、なんていうの、地の、若い子たちが集まったら、そこで、逆に言うと、東北の方なんか若い男の子たちが、嫁取りで大変だったりするわけでしょ、嫁が来なくて。そういうなんかこう、そこういうところにこうフィードバックするような形で産業とかを、うん、まあ、没効させたりとか、雇用を創出するっていうことをなぜやらないのかなと思ってね。ちょっとまあ私あんまりこの時事ネタについては、長くなっちゃうんで口を挟まないようにしてるつもりだったんですが、ちょっとこれについては自分のね、教理のこともあって、頑張っていただきたいなっていう思いも込めてですね、ちょっとまあ申し上げた次第でございますけども。はい、まあそんなこんなでですね、学F的には CM に続いて、今日は何と申しましても、ね、女優クローバー由美さんお越しということで担当放送でございますんでね、そちらの方のオリジナルコンテンツいろいろ伺ってまいりたいと思います。で CM に続いて、クローバーさんのお話伺ってまいりたいと思いますよ。まずは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
クローバー由美さん担当放送ということで、さあ、クローバーさん的にはオリジナルコンテンツで、今週はどんな感じだったでしょうか。
はい、ですね、まあ、正直考えてきてないんですけど、
おーいちゃんと展開
まあ置いといて置いといてというか
不動産情報に変えるぞこのコンテンツ。
すいません、
学生の有力不動産情報のコーナーに変える
せっかくのコンテンツなんで
持ってない、多分向こうの方が情報持ってると思うし、
負けませんよ、
しっかりした情報だと思うから
負けません、譲りませんよ
じゃあ頼むわちょっと、はい、はい、よろしく。
実はですね、
こっちの方に人気殺到しちゃったらどうする、逆に言うと、じゃあちょっとすみません、他に情報ない、自由が丘の物件探してるんですけど、みたいになっちゃ
そう、そう、ね、持ってかれちゃうとま
ず
いね、ちょっとここでね、いやいや、お得情報っていうのをまた、ね、前回ちょっとね、まあ、家電の、ね、はい、まあ、買い方というのをちょっとやらせていただいたんですけど、今回ちょっと、実はですね、私、 くじ運とか検証運とかものすごい強いんですよ。
あ、そっち。
はい。それのちょっと裏技的な、
あ、まあ、それはそれ
ちょっと狙い方というの、まあね、結構例えば、
そんなの狙えないでしょ。だって狙って何とかなるもんだったら、はい、どんどん狙うよ。
あるんですよ。私だって
イーファームのマスターさんがどんどん狙っちゃうよ、
はい、
そんな。
あ、ですか。実はですね、私海外旅行当てたことあるんですよ。
お、
オーストラリア旅行。
マジっすか。
はい。
海外旅行当てた。当てようと思って。
はい、当てようとは思ってなかったですけど。
あ、だってそれはだって裏技ってことはそういうことじゃない。はい、技巧が加わるから当たるってことじゃない。はい、それは運がただ良かっただけじゃない。
それは運が良かったのもあるんですけど、うん、後からちょっとその統計というのをちょっと調べまして。
あ、そこが裏技か。
調べましてというか、はい、まあ、ちょっと働いてた部分がありまして。
お、
はい、お手伝いをしたことがありまして。
なるほど。
これ本当ここだけの話ですよ。
いや、いいんじゃないですか。
はい、うんうん。で、大体こう狙い目というのがあるんですよ、実は。
おー、なるほど。そこが裏技に通じてくるわけだ。
はい。
はい、どうしました、どうしましたか。
実はですね、うん、結構例えば福引きとか、はい、まあ例えば商店街とかであるじゃないですか、
うんうんうん、
あと例えば今ね、まあ例えばパルコとかもそうですけど、はい、例えばなんかそういう抽選会とかやっぱデパートとかでもやってるじゃないですか。
まあ街、はい、の商店街でもガラガラみたいなのあります
よ
ね。
はい、あれの狙い目っていうのが土日なんですやっぱり。
あ、曜日で来るか。
はい。どうしてかっていうと、やっぱり人が集まる。これも量販店とか一緒なんですよ。やっぱりお客さんが集まるから、当たりを多く入れてるんですよ。
え、
はい。ちなみに私もオーストラリア旅行当てたの日曜日でした。
おー。はい、ということは、銀座とかでよくほら宝くじ売るじゃない。
はい。
あれ行列できるじゃない。
はい。
あれはやっぱりそれだけの人数が多いから、当たりを多く混ぜてるの
かな、はい、宝くじは当たると思うんですけど。
それはないよね。
宝くじは多分もうね、わかんないと。
でもね、話の途中ですけどね。
はい。
それが、これは私合ってるかどうかわかりませんし、個人的な見解であって、はい、あくまでも先入観ですけど、
はい、
パチンコ屋さんなんかでもね、やっぱり土日で、はい、出るように見えるし、
はい、
実際に出してるのを積んでるのを見たりなんかすると、はい、やっぱ当たり台多く、人が集まるから、
はい、
やっぱ当たり台多く、例えば普段は10台の中で1台しか、はい、2台しか当たり台がないのに、はい、3台4台当たり台をもうこしらえてると、はい、いうふうなことでこう賑わってるようなムードを出すっていうか、
はい、
そういうのはあるかもしれないん で、
そうなんです、ね、
狙い目としてそれがさっき言った、はい、ね、あれをあなたが当たった
ガラポンとかね、
はい、
はい、
で見事それ的中したわけだ。
そうなんですよ。だから大体やっぱ目玉商品ってのはやっぱり本当に人が集まるときに、うん、やっぱガランガランおめでとうございますってやる方が盛り上がるじゃないですか。平日とかね、例えば閉店間際のやっぱ人が少ないときとかで当たるっていうのが、
うん、まあ、そういうこと、
それもないこともないんですけど、うん、やっぱりこう注目すべきはやっぱ土日とかなんですよね。
土日ね、人集まった方がやっぱまあ、はい、華やかになるし話題にもなるわな、は
い、でやっぱり私なんかもやっぱお手伝いしたときに、やっぱり大掛かり、やっぱそういう。
知ってたんだ。はい、お手伝いしたから。
ここだけの話ですよ。ダメですよ、これ皆さんに言っても
。もうみんな聞いちゃってるから。やるよ。
ラジオで公開しちゃってますけどね。
土日集まっちゃう、はい。もうそうなっちゃうと。
そうなんですよ。やっぱりもう混んでるからっていう。そこをやっぱもう狙い目として。
いや、だって、どっちみちね、例えばまあ、いつ何曜日に行って、そのいう、こう、くじを引いてもいいとか、はい、券を交換してもいいぐらいのことだったら、そういう知恵があって、で、
はい、
もし裏技的なもので利用できるんだったら、はい、そっちの方がお得情報だよね。
そうですね。
はい、なるほど。
あと検証。
まだありますか。
検証も私すごい当ててるんですよ。
本当に。
もうダイヤのネックレスを当てるし、ウェディングドレス着ないんだけど当てたりとか。
すごいね。
なんか子供服当てたりとか。
そういう嫁をもらうと、はい、もうストレートにあげまんっていうことになるんじゃないの。
だって私検証生活してましたから。
否定しないのかよ。すごいね、そこは。
いや、本当にそうでしょ。いや、なんかそろそろマグロ食べたいなとかって、マグロをこう出して当てたりとか、なんかちょっとポットが欲しいなとか。
これは高得点、高印象ですよね。
これも、結構ね、主婦の方とか多いと思うんですよ。検証とか。で、今、検証サイトっていうのが、やっぱネット、ね、やっぱインターネットとかなんかやっぱ多いので、
はいはい、
で、ね、やっぱハガキで書く方とかもいらっしゃるんですけど、ネットはやっぱすごい簡単なので、で、検証サイトっていうのがやっぱいろいろ出てるので、もし例えば多く何でもいいから当てたいっていう方は、そういう検証サイトから探すのおすすめですね。
あ、またあった、それネット関係ね。またそういうのこう、卓越しておいでだったりするし、
はい、
またそういう情報を持ってるから。
はい。
ああ。
だいたい私もネットで、だいたい半年ぐらいで、7、80件ぐらい当てましたね。これもだいたい2、3名から3000名
のうちの1名とか。
大変じゃない?でもそういうの。
いろいろ。それが、うん、何がこう、やっぱ注目するかっていうと、うん、結構見てるんですよ。この選ぶ人っていうのも。うん、で、なんでかっていうと、うん、当選おめでとうございますって来るじゃないですか。はいはいはい、で、コメントを、なんかやっぱ、来るんですよね。はいはい、やっぱありがとうございました、ないないでっていう。うん、で、そこをやっぱ注目をする、注目してもらう裏技っていうのが、コメントを書くんですよ、こっちも。
話途中ですけど、
はい、
はがき職人じゃないけど、はがき職人って言ったら、はい、ほら、その深夜番組のね、そういうお笑いネタとか書いたりする人だけど、
はい、
検証職人っていうのかな、そういうのがあるらしくて、はい、やっぱりあっさりしたコメント書くよりも、はい、すごくなんかこう、共感を得られるようなとか、
はい、
もう、なんかあるらしいね、コツが。
そうなんですよ。私も本当それなんですよね。
俺なんかハガキをこう黒縁でこう打ってみたりすると目立つかなと思うけど、まあまあ大体ダメだわな、そういうの
は。それも一つですよ、でも。
目立つようにとか。ピンクであれしたりとか。子供ネタを加えるとね、意外とこう気にしてもらえるとか、子供が好きでとか、おじいちゃんおばあちゃんに何か買ってあげたいんで、みたいなことをちょっとこう中性のフレーズとか入れると、まあ取り上げられやすいとか、そんなことも聞いたことあるけど。そこも一つの技術、テクニックとして。
大体、例えば、例えばお店とかがこう出すじゃないですか。で、例えば、テレビ番組とかでもそうですよね。うん、クイズ番組とかでも、ね、うん、検証で何名様にとか。
あるあるある。
なんでこう出すかっていうと、やっぱ意見が欲しいからっていうのが結構多いんですよ。
モニターしてるわけだよね。
そうなんですよ。で、例えば、テレビ番組とかでも、ご意見、はいはい、ご感想をお聞かせくださいっていうところを、やっぱ丁寧に書くと、ちゃんと見てくれるんですよね。で、やっぱりなんかその、コメントを読みましたっていう、うんうん、ありがとうございますとか、うんうんうん、そういうね、的確な、こう、はいはい、ね、はいはい、コメントいただいてっていうのを結構くださるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、書かない方が多いらしいんですよね。うんうん
う
ん、はい。
だから、そういった意味では、これはそれにまた、匹敵するかどうかわかりませんけど、はい、そういう方たちはね、やっぱり、はい、要するに敵に回したら怖いし、はい、味方につけると絶対いい効果が得られるっていうのを知ってるんだと思うんでね。
はい。
だから、例えば話、歌舞伎役者とか、はい、ああいう、まあ、落語なんかもあるのかどうかわかんないけど、
はい、
ご引き筋って言うじゃない、
はい、
あれはもう必ずかどうか分かりませんけど、
はい、
大きい芝居になればなるほど、うん、無料でご招待するんだってね、ご優待して、
はい、
でそういうところはもうご引き筋には、はい、要するにそのお金をかけないでいいものを見ていただいて、はい、評判を高めてもらうと、そんなことをどんどんこうやることによって、
はい、
その次にお客さんを、はい、呼び込めるんであれば、そこは一つの投資じゃないですか。
そうですよね。
だからあなたみたいな人に、はい、だったりとか、その熱心にハガキ書いてくれる、要するにまあ、はい、モニターとしてよく働いてくれる人、
はい、
またこちらにこう好意を持ってくれてる人、こちらっていうのはその主催者側にね、
はい、
そういった方たちにまあなんよよまあがそういうこう。うまく、その、なんていうのかな、はい、総合扶助的になれるような関係性を保ちたいという部分で、当てていただきたいし、
はい、
それはもう当たったものをよくアナウンスしてもらいたいっていうことになると、はい、ああ、この方に当てようと。
そうなんですよ。
あ、まあ、抽選だっちゅうけどね。
はい。でも、やっぱりランダムじゃなく、やっぱ選んでるところとかもやっぱあるので、はい。そこは本当になんか細かく、
うん、
ただもうその商品が欲しいですっていうんじゃなくて、
うん、
なんかね、例えばテレビ番組だったら、はい、なんかいつも拝見してます、こういうところのこういうところがすごい凝ってますよねとか、そういうところを的確に書くと、やっぱり喜ばれるんですよね。
なるほど、ね。はい。
で、特に例えばネットショップとか、そういうところも結構出したりとかしてますけど、うん、そういうところも、はい、こういうお店ではこういう商品がこういうところがいいですよねとか、
うんうん、
そういうのやっぱ結構求めるところが多いので、で私なんかも結構やっぱ当ててますね、そういうところは。
当てちゃってますか。
で、やっぱりそういうコメントありがとうございましたって読ませていただきましたっていうので、うんうん、いただくので、
はい、
で、やっぱその選んだ人がやっぱ、なんか、どなたかやっぱ書いてましたけど、
うん、
正直なところ、やっぱコメントって書かない方が多いらしいんですよ。
め
ん
どくさいよね、だってね。
そうなんですよね、うんうん。で、コメント欄っていうのがあるんですけど、やっぱ書かないで白紙で出す方が多くて、
うんうん、
で、やっぱりコメントを書いてる方っていうのは、やっぱすごい目立つらしいんですよね。で、一件一件チェックするっていう。
番組的には、リクエストも何も言えませんと、もうやって、ただ、はい、何かに関わらず、おはがきだけくださいと言ってはいるけど、
はい、
やっぱ欲しいんだよね、そこは、ね。
そうなんですよね。で、やっぱ褒めてもらうと嬉しいじゃないですか。 はあ、ね、そう意見もらえると。
だってあなただってそういうほら、はい、まあ家電のね、そういうほら女優業をやりながら、はい、まあコンパニオンだとか、はい、そういうイベントに借り出されてね、まあお仕事で行ったりすると、はい、やっぱりそういうのでこう声かけてもらったりとか、リアクションがあったりとか、はい、そういうアンケートを見てこう反響反応あった方が嬉しいもんね。
もちろんそうですよね。
ね、そうすると、はい、ちょっとこう小賢しいガキとかいてさ、はい、うるさくて非協力的なガキあっちゃいけっていうことになるけど、はい、可愛くてさお姉ちゃん、はい、なんか素敵な衣装だねとかさ、はい、ちょっとこれ買ったんだけどすごくねうちのあれはねあの涼しくていいんだよみたいなこと言われたらさ、はい、お雨でも雨の一つでも余分に持ってけってことになるもんな。
そうですよね。あ、だそれもね、あの前回お話しした量販店のそのね、あの買い物の仕方と一緒なんですよね。本当になんかもうこういうところがすごい欲しくてねって、こういうとこいいですよねっていうと、もうこっちもやっぱじゃあ売りたいなっていう、安くしようとかちょっとね、はいはいはい、よくしてあげようっていうのが出てくるので、でそういう検証とかもやっぱそういうところを狙って
前
褒めてっていう、
いいかもしれない、はい、それはもうまさしくその裏技というよりもなんか力技に近いよね、はい、逆に
力、そうですね、
ね、
ねじ伏せてみた
い、知ってると知らないんじゃもう、はい、格段の差になっちゃうよね、
はい、あと大事なところなんですけど、うん、ここはあのもう本当に裏技中の裏技なんですけど、うんうんうんうん、例えば商品があるじゃないですか、
はいはい、
あのその商品に合った年齢を、うん、言っちゃっていいのかな、正直偽るんですよね。
もう
偽っちゃ
う。そこまでやる。
はい。
ほうほう。
例えば、私なんかも、あの、例えばですよ、あの、子供服なんかも私も結構当ててるんですけど、子供いないのに。
おぉ、そこまでやるかい。
それも、あの、コメントで、あの、年齢も、あの、うん、まあ、そのぐらいの世代にして、あの、うちには何歳の娘がいるんですけど、って言って、あの、どこどこさんのお洋服すごい好んできてますっていうと、やっぱこう当たるんですよね。だって子供いない人に当ててもしょうがないじゃないですか。
じゃあもしもし
くださいって言っても、ね、コメント何もなくてっていう。で、そういうところで、あのね、例えば、あの、ね、メンズックだったら、うん、あの自分の彼氏がとか主人がって、うん、どこどこさんのね、うん、あのお宅の洋服すごい気に入ってましてとかっていうんであれば、もう女の人の名前でも結構当てる場合と か、
あ、
じゃあご主人によろしくお願いしますとか、
うん、ね、まあ、まあ定期の名前をごまかして着てるとかやってるわけじゃないからな、はい、それはその辺まで
名前はダメです、もう届かないことが多いので、う
ん、
はい、
あとダメだよ、50歳なのに私あの永遠の18歳だったからそれは許せないよね。そういうのはダメだからね、はい、うん、
本当にね、これはあのもうここだけの話なんですけど、うん、でもそういった方多いんですよ。
なるほどね。
はい、うん、その状況に合わせて自分をこう変えてっていう、うん、本当になんか住所とか名前変えちゃダメですよ、うん、もう届かないことを、
それはそうだよね、
はい、届かなくなってしまうし、
まあ、まあ皆さんもだから真似できる範疇はね、真似して、
不正もダメです。
ダメなところはダメね。
ね、はがきとかはまあまだあれなんでしょうけど、うん、結構ネットとかはもう一人一通って決まってるので、うん、例えばそういう複数の相手ID をね、うん、あの取得して、うん、あの多重にこう名前を変えていっぱい出すっていうと絶対弾かれるので、うん、それは必ず一人一通ということで、
すごいですね、はい、そうですか、
必ずもうそれを守っていただければもう何かしら当たります。
これは、はい、でもお得情報ですよ。
お得情報です ね、
はい、皆さんだから本当に真似できるときはまあ真似して上手にね、はい、そういったものいいものまたゲットしていただくとか、
はい、
また男子の方はね、はい、今クローバー弓をはい、ゲットすると漏れなく、はい、揚げまんがついてくると家電もうしょってついてくるトラックごとだって何もないお嬢ちゃんよりはそうやって運持ってたりとかさ、そういうテクニック持ってるお嬢ちゃんもらった方がいいよな、野郎にしてみるよな。
そうですね、うん、もうなんかでも悲しいことにあの、うん、くじ運検証は強いんだけど男運がないっていう、なんそうね、なんか極端
な、逆にバランス取れてるのかな、
なんですかね、
まあ、そこは押しなべてもらっちゃ困るよな。でそろそろ、まあ、じゃあそっちの家電だとかそういうの当たる運は旅行とかいらないので、ちょっとまあ男の子でいい運は、
ね、恋愛運もね特殊当てたいなと思うんですけど、ね、なかなか外ればっかりで、
うん、なかなか人生そううまくいかないなといったところでまとめさせて
ください。
まとめちゃっていいのかよそんなこと。
まとめちゃってください。
はい、まあそんなこんなでね、
はい、お得情報でした。
はい、黒部恵美さんのコンテンツにつきまして、はい、それでは CM についてはですね、恐怖のインタビューコーナーに行ってみましょう。はい、それでは CM でこちら。
はい、
こだわり派の二人にも会っ グ、ハグのことなら丸石、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ。
ということでね、まあまあ今日なんか千葉から春吉がやってくるって言ったんで久しぶりに楽しみにしたんだね。
お
やつももうマリーンズ一筋の男なんで、なんかどっかで捕まってんのかなんか分かりませんけどね、まあまあこの暑さなんでどっかでのたれ死んでいないことだけは願いたいと思いますけども、春さん聞いてたらまたねインファームさんいつでも放送に限らずねお手掛けになっていただければというふうに思いますよ。
はい、
そんなこんなで、キーボードのギター教室ね、いろいろとまあ先ほどこクロボさんの方からね、お得情報、ちょっとそういったね隠れた、裏技情報があったところで、はい、学歴的にはもうしっかり名物となりました、
はい、
インタビュー恐怖のインタビューのコーナーということでですね、
はい、
今日はクロボ由美さんね、
はい、
家電女優と称させていただいておりますけども、
はい、
普通に、
はい、
普通に女優さんなんだけど、もうなんか家電女優さんで定着しちゃってるんです
よ。本当ですよね。
ね、まあそれぐらいいろんな部分でね、インターネットも、はい、いろいろと駆使しておいでで、はい、最近ではインファームさんのホームページもコーディネートしていただいているとかで、この辺はどうなんですか。どんどん進んでるわけですか。
先日ですね、はい、ホームページビルダーという、うん、インターネットで、ホームページの、ね、作成ソフトなんですけど、はい、それをちょっと購入しまして、それで今ちょっとインファームさんのホームページをちょっと作成してるんですけど、
いい
すね、もうなぜちょっと初心者なんでね、もうなかなか難しいんですよねホームページ作成って。い
や逆にその辺はね、はい、放送を通じて例えば、まあ、松永さんがおいでになったりとか、
はい、
旅職人さんだとか、
はい、
もっと他の方でもホームページ、まあ、いろいろコーディネートしておいでだったりとか、本当にプロフェッショナルの方って結構おいでだと思うんですよ。
だから
戸村さんなんかも、はい、やっぱり自分でホームページね、なさったりとか、される方おいでなんで、
はい、
そうやってほら、投げとけば、
はい、
またいろいろアイデアをいただいたりとか、
あそうですね、
うん、はい、そんなあげまん娘なら手伝ってあげようかというふうな話もなきにしもあらずだと思うんで、
はい、
今だからとりあえずやっておいでだと。
そうです ね今ある程度もう形は出来上がって、うん、あとはもうねメニューとかちょっと文章とかちょっとね、うん、ちょっと細かい部分を、
うん、
はい、
じゃあ皆さんまたね、
もう半分ぐらいは出来上がってるの で、はい、
だから、まあ、またわからないこととかね、
はい、
そういったものでいろいろいいアイデアを出していただいて。
そうなんですよね、まあ、そこまではなんかねまだ私も全然初心者なので、
いやいやいや、
この間ね自分のホームページちょっと作ったばっかりなので、
うん、
はい、
うん、
まあ、そこでちょっとねなんとかちょっとお試しでっていう感じ
な
んです
けど、どんどんできるといいよね。
はい、
はい、皆さんもまた
少しずつね、
はい、
私自身もちょっとねいろいろ調べつつ、うん、勉強しつつちょっと作成してるんですけど、
うんう
ん、
よし
まあね結構皆さんとかもね詳しい方とかいらっしゃるので、
はい、
まあこういうねこういった感じのアイディアとか ね、
う
ん、
そうだね、
こういうのがあるといいなっていうのがあれば、
はい、
ね、うん、教えていただければいいなと思いますね。
はい、
はい、
そんなねネットもやりつつ家電女優さん的なという称させていただいておりますクロボさんでございますけども、そんなこんなでまあクロボさん的にはね家電に非常にこう思い入れがあったりとまあお得意だというふうなことでですね、
はい、
まあリスナーのとか関係者の皆さんでもねこれまでにとにかくこう買った家電で特になんか思い入れがあった電化製品とかね、
はい、
だからまあちょこっと言いましたけど私らはもうそれこそテレビも白黒の時代の人ですからもううちにテレビ来るとなったらそれはもう朝から大騒ぎだったりとかね、
はい、
まあもう村中の大騒ぎですよかーテレビが来るぞみたいな
すごい時代、
朝から親父が酒飲んじゃったりとかね、
はい、
でも来たら来たでそこのところ置くところもうさっき拭いたじゃんって裏にまた磨き始めたりとか
あれその当時のテレビって電源入れてつくまでに時間がかかる
真空管テレビだったりなんかですからね、だから消してもまたブーっとこう光が一点に残っててずっとそれ見ててなんか気持ち悪くなっちゃうとかいやそんなテレビでしたからカラーが合ってきたのはとにかく万博だとかその頃とかねそういうになってからなんで、はい、とにかくまだ私たちの頃は白黒でしたから思い入れがあるやっぱり家電となるとテレビですよ。
あ
やっぱりもうそれはもう起動カラーとかね、
はい、
高尾だとか観音開きになっちゃったりなんかしてね、
はい、
拝んじゃったりなんかするそういうテレビ、
は
い、
それがもう今はもう 3D まで出て
すごいですよ、
出てますからね、
もうね、
どんどん進化してきますよ。
はい、そんな中でまあまあそういったテレビだとかね、はい、まあビデオ新しいところではまあその、
はい、
まあ洗濯機も今 今ほら水が少なくて斜めになってるとかドラム式とかいろいろあるわけじゃん、
は
あ、で CD デッキだとかウォークマンとかいろいろあると思うんですけども、
そうですね、
まあ、そんなこんなで、はい、まあ、思い入れがある家電製品並びに今一番気になってる、またほんと最新鋭の iPad とか、
はい、
iPhone とかもあるわけですし、
はい、
いろいろあるわけじゃないですか。そういうのをまあちょっとこう、はい、これがあったらいいなみたいな情報をまあ伺ってですね、はい、まあ、そういうのを参考にさせていただきながら、まあ、お嬢もね、
はい、
まあ、家電女優としてまたこれからいろいろ参考にしていただければと思いますし、学園的にもまあひょっとしてなんかこういい状況でね、はい、あれだったらちょっとプレゼントとかそういうので、まあ、iPad というわけにはいかないけども、
はい、
ピピピッピッピッみたいなことあるのかないのか、
はい、
そういうものでね参考にさせていただければと思うんで、ちょっとその辺を伺っていただいてよろしいですか。
はい、はい、
何でしょうね。
まずは、ここからで大丈夫ですか、ね、
まずは大丈夫です。はい、まずはね、今までの、
はい、
なんか特に思い入れがあった電化製品。
あります
僕は、うちの家はベータを持ってたんですよ。
あー、またレアだ
ベータ
発売当初にうちの。
VTR ですね。
そうですね。ビデオの。
ビデオの。
ビデオですね。
VHS じゃなくベータがありました。
はい。
でも、すごい不便でしたね。みんなやっぱ VHS が出てきちゃったんで、レンタルビデオ行っても全部 VHS。
ということは、ビクター派、ソニー派で言うとソニー派。
僕はそうです、ソニー派です。
またどうしてそっち行ったかな。
そうですよね。
うちの親戚が電気屋さんでしたもんで。
あいたたたたた。でも一時そちらが主流になるんじゃないかなって話もあったんですよね。
で、多分うちの騙されたわけじゃないと思うんです
けど。騙されたとか言うな。心証悪いよ。
そう、金割り出して買ったらしいんですけどね。すぐ。
あら、そうなんだ。
その後どうされたんですか？まず VHS を。
普通に買ってました。
あ、本当ですか？ベータのやつはどうされたんですか？
ベータはしばらく使ってました。
あ、使ってたんですか？はい、まだ残ってるんですか？
いや、もう今は、
はい、
ないですね、多
分。あ、はい、残ってたら逆にレアじゃないですかね。
レアですよね。
ああ。
まあでも、置き場所はちっちゃくてよかったんですけどね、あの、
あーテープが。そうですよね、はい。私もなんかベータの方がね、出るんじゃないかなって思ってたんですよ。
それが
小さいじゃないですか。ね、だから持ち運びに便利でしょうし ね、
うね。よかったんですけどね。
そうですよね。
それが僕の思い出ですね、電化製品は。
あ、なるほど。
はい、あんまり家電オタクじゃないんで。いまだに僕もブラウン管ですからね。
あ、本当ですか。でも、来年ね、もうすぐですからね、地デジ。
そうですよね、はあ。僕物持ちがいいんで、全部家電は15年前のものをまだ未だに
使ってます。あ、持ってるね、また。
素晴らしい。まあね、でも、地デジ化するのに、そろそろ買い替えないとって。
その時に考えればいいかなと。
あ、なるほど。
逆に、じゃあ今一番それに興味があったりとか、はい、これあったらいいなと思われるようなもの、はい、その商品とかあったりしますか？
そうですね。
なんかそろそろ買い替えようかなとか欲しいな。
一番欲しいものとか嫁とか言うなよ。
それ家電じゃないです
か。ああ、なるほど。
ある意味で。
ああ、なるほどってあなたもまた。ああ、なるほどって。
じゃあ僕、そうだ、揚げまんのお嫁さんが。
うまいね。
ああ。
これはなんか、番組を通じてるのなんかこう。
取ってつけたように言ってる感じです
けど。ちょっと待ったみたいな。ああ、そうですか。いやいやいや。
でもそろそろテレビは考えなきゃいけないかなと。
いや、それはでもね、あの話の途中ですけど、はい、私もうち、まあ本当にね、テレビとか、まあこんなちっぽけなテレビですけど、下にね、はい、そろそろアナログ放送終わりますとか出てくると、鬱陶しいなと思いながらも、はい、やっぱり買い替えなきゃいけないのかなと思っちゃうんで、
はい、
あれ、でもな、あれなんか消す方法ないのかね、あれ、鬱陶しい出てくるな、あれ。
あれはもう、お知らせですからね、もう、買い替えない限りはしょうがないじゃないですかね。
やっぱり気になるのはテレビですか、うん、買うんだったらもう決めてるみたいなことありますか。
いや、まだ決めてない。まあ、映らなくなったら買おうかなと。
3D とか、3D とかじゃないですか。
3D の、
普通に映れば僕いいんで。
ああ。
そうですね。こだわりはなく。
なく。
はい。
もうそれよりは嫁と。
嫁ですね。
こらあからさますぎるだろ。
でもテレビも今かなり安くなってますからね。
あ、そうですか。
あ、私もこの間量販店行ってびっくりしたんですけど、かなり下がってますね。
黒羽さん。
はい。
お連れしたら、お連れしたら。
ぜひ。
そんな話。
交渉の際にはお供しますよ。
そんな話かよ。そうです。まあその流れでついでに、不動産物件でも何でも決めてきてくださいよ。
そうですね。
はい。そんなあなたは誰？お名前伺ってください。
はい、お名前を。
いつもお世話になってます、松中です。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、貴重なご意見を伺ったところでですね、でもまあ、やっぱり家電はどうしても欠かせないっていうかね、
はい、
もう気になるところですよ。もうこれだけ電化製品に支配されてると、はい、背中向けてっていうか、はい、そっぽ向いていられないですからね、文明の利器っていうぐらいで、
はい、
僕らなんかどっちかってもめんどくさい方なんで、まあ、松中さんもそうおっしゃったけど、そんなこだわりとかないんですよ。
はい、
で、松中さんもちょっと話して、 まあ、今、外車が安いって言うんでね、はい、どうなんだろうって言ったら、そのベンツだとかジャガーとか、それはもう BM とかいっぱいあるんだけど、はい、いや、俺らも頓着しない方だと、走ればいい方だみたいな話をしたんだけど、はい、俺なんかもその口なのよ。
はい、
だから、まあ、そういった部分で言ってね、まあ、言ってもマスターあたり結構やんちゃしてたから、はい、まあ、そこそこいいのに乗っておいでだったと思うんだけど、はい、本当に俺なんかもダイハツのミゼットだろうが、リアカー引くぐらいでも何でもいいぐらいなんで、頓着しない人なんだけど、まあ、電化製品に限ってはそうはいかんからね。
そうですね。で今本当にどこのメーカーさんもそうなんですけど、デザイン性とかも結構こだわってるんですよね。
あるからね。
機能性ももちろん重視してるんですけど、見た目も結構おしゃれなね、はい、もう本当家具の、ね、一環としてっていう、はい、でパナソニックさんとかも結構一人暮らし用のすごいおしゃれな、ね、白物って言われてるの黒い、ね、デザインのものとか出したりとか。
出なきゃ売れないんでしょ、今。
そうなんですよね。
いわゆる値段、デザイン、はい、機能性、はい、なんかそういうものとかね。
はい、
あ、そうなんだ。
私、この間見たのがカメラなんですけど、ディズニーシー用になってる、ディズニーシーの、なんていうんですかね、柄が入ってるやつとか、デジタルで、ね、そんなデジカメなんか出てたんだと思って、ね、一眼レフもね、今なんかカラフルな 100色ぐらいのやつとか、はあ、もう本当にね、そういう家電っていうと白か黒かってあったんですけど、例えばエアコンもね、なんか赤とか黒とか、ね、木調にしたりとか、はいはいはい、そういう付け替えられるものとかも出てますし、
ね、
今本当デザイン性とかも本当おしゃれになってますからね、
はいはいはい、まあまあそんなこんなんでね、いや、まあいろいろそれはまあそれぞれに、まあこれまでの家電についての思い入れとかね、はい、今後またどういったものを求めたいかとかね、お考えになって向きはございと、はい、あるとは思いますけどね、はい、まあ、もしよかったらまた学園の方にいろいろとそういった形でね、はい、書き込んだとかメールとかね、どんどんいただいて楽しくトークさせていただけたらなというふうに思っておりますし、またクルバさんの方からもね、はい、そういった情報を提供していただきますようによろしくお願いしたいと思いますよ、はい、それではまあ CM 続きましてね、あっという間の1時間半でございますけどエンディングとさせていただきたいと思いますよ。それでは、はい、エンディング近くでこちら、
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも。目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常だい。まい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ黒羽さん的にはいかが。
はい、そうですね、なんかあの先ほどもね、あのお話しましたけど、ね、次回で333回、
そうなんですよ、もうね、気がつく1週間に一遍ですからね。
あ、そうですよね、
それがもう333回ですから、もうこれもう 確率変動ですよね。パチンコ的に。
そうですよね。
分かんない人に分からないでしょうけど。
私、分かっちゃうのが怖いです
ね。知ってんだね。
はい。ちょっと一時期ちょっとやってました。
やってたんだ。
ハマってはいないですよ、そこまで。あ、そう。
いいよ、別に。そこまで深く振り下げなくたって。はいはい。まあまあ、長きにわたってね、7年半ぐらいやってますんで、そのぐらいにはなるでしょう。まあ、そんな黒羽さんにはね、な本当にまあ、結局どれぐらいになるかな、お嬢も気がつくと。
私も、10月ですかね。
1年ぐらいになるのか。
あ、そうです ね、 ね、来月ぐらいでちょうど1年ぐらいですか ね、 ね、
どうですか、です放送の方楽しんでいただいてますか。
いやもうやっぱ毎月もう、うん、楽しみなんですよね。
そうですか。
あ、次何言おうかなとか、
ね、また素敵なゲストの方も来ていただいて、
そうなんですよ、出会いも、ね、楽しくて、ね、
楽しくて、ほら、はい、今ちょっと胸をギュッと押さえちゃったから
ぜひ釣り上げてください。
ね、釣り上げてください。
餌出していけますから。
ほらほら。あなたね、それね、ほどけすぎなんだよ、だから。せっかくいい女なんだから、もうちょっとこう、もうちょっとあれした方がいい。角を作った、エッジを作った方がいい。
年齢的に生理品ですか。夏物処分だ。
ほらほら、言わなくていいんですよ。うん、もうちょっとこう、はあ、ね、はいはいはい。
でもね、ホームページもね、まあ、作ってるのもありますしね、本当、はい、そっちの方でも学F の方もね、ちょっと。ちょっと絡めていきたいなと思ってるので、
ね、はい、インファンさんのホームページもね、はい、まあ、楽しみにしていきますし、はい、いろんな形でそういうものがどんどん出来上がってくるんで、はい、そこはもうさっきの333回じゃないですけど、はい、やっぱり長きにわたってやってると一つ一つの積み重ねがそういう風になってくるのかなと思うんで、はい、まあ、お嬢の前ですけども、その9月19日に日曜日予定してます、はい、目黒さん祭りの方もね、
はい、
あ、そうだ、聞いてなかったんだけど、それこそ、
はい、
どうなんですか、お嬢の的な日程とか。
あ、ぜひ伺います。
大丈夫なの？
はい、手伝いさせてください。
もう松永さんかぶりつきで、はい、そうなっちゃう。
あ、もう、まあ、
朝から
コスプレで行きます。
コスプレで来るの、しかも、
はい、
ほらもう
水着は無理ですけど、何かで、
あら、まあ、はい、それは
セラクはちょっと考えてください。
ちょっときついかなみたいな。まあまあ、でもね、はい、楽しみじゃないです
か。ちょっときついかもって言いました。
いや、行ってないですよ、行ってないですよ。
今ちょっと長そうな、ちょっと
行ってないです。いやいやいや、まあでも、はい、じゃあご参加という形でね、
はい、
じゃあもう他にご参加の方、前田あゆかりさんが北海道に行っておいでで参加できないということと、
はい、
坂本さんもちょっと時間枠が限定されるという形で、
はい、
後藤さんもちょっとお参加の今意思表示いただいてないんで、もう一応メイン、はい、メイン女子パート。
あ、本当ですか。
という形で、ね、はい、2人で2人中心にお送りしてもらって、
はい、じゃあもう気合い入れて、
気合い入れて、
はい、
ね、で松永さんにはいろいろとことインファームさんのチラシ配っていただいたりとか。
そう、
ね、時折サンマかぶっていただいて、プラカード持ってこう更新していただいたりとか。
ミニサンママみたいな。サンママジュニアみたいな。
どこまでそのファンの人とかリスナーとか関係者を、ね、使い倒すんだって話になっちゃいますけども、あ、まあまあ、そういうの冗談さておいて、はい、じゃ あ、 まあ9月19日もね、
そうですね、楽しみご参加いただきたい。ぜひね、ちょっと盛り上げていきたいと思います、はい、ね、皆さんもね、お越しいただければなと、
はい、よろしくお願いしたいと思いますよ、はい、はい、そんなこんなでね、次週の取り急ぎ放送となります9月14日火曜日の放送ですけどね、第2週目担当坂本理恵さんとお送りしてもらいますね。理恵さん的にはなんか重大な何かちょっとこうお知らせがあるとかっていうふうに伺っておりましたんで。
あ、そうなんですか、
うん、
どうぞ。何でしょう、
なんちょっと俺も聞いてないんだけど、はい、そんなこともあってこの前ほら民謡酒場の方に伺ったりしたんだけども、
はい、
その時お目にかかれなかったんで、はい、もし坂本理恵ファンとね、そういった形で興味と関心をおありの方は、あ、そちらの方も気に留めていただければというふうに思いますね、
はい、
引き続きリスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/ あてご意見ご感想をどんどんとお寄せいただければと思います、
はい、
さあそれではエンディングでございますので、ね、いつものようにじゃあ皆さんと一緒に、はい、放送の方を締めさせていただきたいと思います。恒例になっておりますけども、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたが、元気に来週のコールで締めさせていただければと思います。松永さん、はい、よろしいでしょうか。今日はもう松永さん中心にお送りしてきた放送なんで、
はい、
あと、まあ、不動産の会社の関係者の方とかね、はい、本当によく聞いていただければと思いますんで、はい、来週はじゃあこっちの方ちょっと座ってみたりしますか。
あ、いいんですか。
いいですかって まるっきりその気だし、もう、はい、あ、この前いらっしゃったほら、ね、あの女性の方なんかも一緒にお連れになっていただける分でしたら、もう大歓迎なんで、
ね、ぜひぜひ、
はい、うん、じゃあそんなこんなで今週の放送を取り急ぎで、ね、締めさせていただきたいと思いますけども、はい、よろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。